ヤンガンド
アッキーの
どうなの臓器移植
The Final。
こんばんは、ジョージ・ルーカスです。
おい、
ヤン&アッキーのどうなの臓器移植 The Final、まあ、タイトル聞いてねびっくりしてる人も多いんじゃないかと思うんですけども、この番組今年で16年目なんですけども、とうとうファイナルを迎えることになりました。どうもこんばんは、ヤンでございます。そして、私の相棒といったらこの方です。
アッキーこと秋山雅人でございます。
はい、そして今シーズンのお嬢枠は、
はい、私西条椎名です。よろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞ。
いや、もうお二人の空気感が出来上がりすぎてて入りづらいのなんのって。私2015年以来9年ぶりの登場となりますけれども、
ずいぶん時が経ったんだね。
だね、
だって私もう一児のママになりましたよ。
俺三児のパパだけど
聞いてねえよ
最初からじゃないですか。
いや、まあ16年目になって、はい、今シーズンアッキーさんファイナルってついてるんですけど、これなんでファイナルなんだかっていうのをちょっと教えてくださいよ。
あ、実はですね、私がこの度この放送をやめるのです。
やめるのです。
もういい年ですので。
あら、いわゆるってやつ
ですね。
あ、なのか。やっと私9年ぶりにご一緒できると思ったら。
そうですよ、今ご一緒したら大変なことになっちゃいますから
まあ、改めて今日初めて聞いたっていうために、いや、どういう番組なのかっていうのをちょっと一回紹介させて。
はい、
10月が臓器移植普及推進月間です。これに合わせて臓器移植について楽しく分かりやすくみんなで一緒に考えていこうぜってことで始まったこの番組なんですけども、今年は早めの今日9月28日からスタート、土曜日の午後7時半から25分間全5回シリーズでファイナルお送りします。もちろん公開録音もございます。はい、まあ、ファイナルなんでね、
はい、
ちょっと手を抜かずに全力でやってみたいと思いますよ。
はい、
はい、で今回はヤン&アッキーが16回にわたって伝え続けてきました臓器移植についての総決算です。過去の内容も振り返りつつ、そしてこれからにつなげるためにはどうしたらいいんだろうなということを5回目の放送までに何か提案できたらなと思っております。まあ、ラジオお聴きの皆さんもね、ぜひ一緒にザ・ファイナルの最終回向けて知恵を絞ってもらいたいと思ってます。
はい、今回はね、リスナーの皆さんのご意見をできるだけたくさん集めてご紹介していきたいなというふうにね。頼む
ってメール一平ちょうだい皆さん。
いや、本当にね、よろしくお願いしますね。はい、公開録音が10月6日日曜日午後、新潟市のアピタパワー新潟亀田店で予定されています。この時にもね、ぜひ直接お声をね聞いていきたいなと思っていますので、ぜひぜひ会場にね、もう10月6日皆さんスケジュール帳に入れてください。ぜひ会場でね、お待ちしていますよ。
クリスさん来るらしいよ。クリスさん、
あ、もう言っちゃう、もう言っちゃう。最後大々的に私が言おうと思ったのに。
あ、カメラクリスさん来るんだって。
クリス秋山です。
おめえじゃねえんだよ。
ねえ、じゃねえんだ。
さあ、
おじさんじみてるな。
ということで、総決算となるファイナル、ぜひ皆さんの力でいいものを作っていきましょう。
この番組は新潟県臓器移植推進財団の提供でお送りします。
はい、ザ・ファイナルといえども、やはりここはきちんと手順を踏んで番組を進行してまいりましょう。まずは臓器移植について基礎知識を共有ということなんですけども、じゃあ西条さん、これ恒例なんだけどさ、9シーズンぶり、じゃあ聞くぞ。
はい、
臓器移植とは何でしょうか。
臓器移植とは、病気などで臓器を必要としている方に、亡くなった方、もしくは脳死判定された方が臓器を お譲りするっていうとあれですけども、臓器をお渡しするシステム。
システムときた。
制度。
正解は
ブーなんだけど。
ブーなんだけど。
めっちゃ狙いにいったんだけどさ。
惜しいって言ったらいいかな。
あ、
臓器移植というのは、
はい、
病気とか、怪我で、
はい、
臓器の機能が低下したり、あるいはダメになっちゃって、そして内科的って言うんだけど、お薬を飲んでもダメ、外科的って言うんだけど手術とかしても治りません、まあ、そういう方のために、まあ、亡くなった方、あるいはね、臓器が2つに割れるものであれば、 元気な家族から病気の家族へ、方法は2つあるんだけど、そういう人がですね、臓器を、病気の臓器から元気な臓器に入れ替えるという、こういう治療がですね、臓器移植という治療ですね、う
ん、捉え方としては、まあ、治療の一つとして、
うん、100点満点中何点ですか？
これは難しいね、50点。
そんなよくも願った、
あ、そうか、
そんなよくも願った、
いや、ファイナルだから、
いけたかなとか思ったけど、まさか。
じゃあ続いて設問その2です。
はい、
移植できる臓器、まあ、全てというわけにはいきません。移植できる臓器っていったらいくつあって、なんでしょうか？
心臓、
うん、
腎臓、
うん、
膵臓、これは一個覚えてるんだな、眼球、あとなんだろう、肺、あ、胃、
あと2つか、
うん、あと2つ、脊髄、
うん、脊髄背骨入れ替えんのかお前
あれ
あかん、
脊髄違うか、
はい、
じゃあ骨髄、
骨髄も同じことだ、それな、うん、じゃあ、あ、骨髄、骨髄移植ってあるね、確かにね。
でも臓器じゃないですもんね。
そうそうそう、あれは組織移植ってやつ
もんね。じゃあアッキーさんの方から
お願いします。
お願いします。
はい、ダブりますが、心臓、肺、
うん、
肝臓、
うん、
膵臓、
うん、
腎臓、
うん、
小腸、
うん、
眼球、この7つであります。
お、
小腸出づらいんですよね。
うん、本当にね。
あとあれでしょ、あの臓器によってあの提供するタイミングとかあるんですよね。
そうですね、亡くなった方から臓器を提供しようとすると、心臓とか肺は脳死の状態じゃないと提供できないし、
うん、
で亡くなった後の、いわゆるね、心臓が止まった後の臓器提供って、はい、腎臓と眼球しかできないんだよね。まあ、膵臓もできることになってるんだけど、ちょっと医学的に特殊なやり方じゃないとできないので、はい、まあ、あのお話の中では、まあ、膵臓はちょっと抜いときますけど。
なるほどね。
そうそう、
じゃあ、臓器移植提供、まあ、現状の様子っていうんでしょうかね、うん、どんな感じになってるんでしょうか。
はい、まあ、臓器提供についてはですね、あの約年間130例程度のですね、提供者がいらっしゃるんですけども、
はい、
でも心臓とか肺とか肝臓、腎臓、全ての臓器で今全国ではこの8月末の数字では 16,380人の方もあってんですよね。
そんなに、
うん、それで一人の方からね、脳死の時は平均で 3.6 臓器ぐらいの臓器提供されてるので、
はい、
心臓とか肺とかね、
はいはいはい、
まあ、ほらその方の病気や怪我によってで提供できる臓器も分かれてきますから、
うん、
まあ、そういう意味ではですね、1万6000人に対して、まあ、130人前後の臓器提供者で、まあ、賄えるかというと、まだまだ普及啓発の余地があるというふうなのが現況だと思うんですね。
はいはい、まあ、全国でそれぐらいだとすると、新潟県的に見るとどんな感じになります？
新潟県はですね、はい、いわゆる人口100万人に換算して計算すると、うん、もう全国トップクラスの臓器提供者がいらっしゃる県なんです。
そうなんですね。
新潟県優秀なんよ。
え、それはもしかしてこの番組もちょっと関係してできたりっていうのはあるのか、実際その番組始まった頃に比べて、その県内では臓器移植っていうのは増えましたか？
あ、それはもう毎年右肩上がりに上がってきてましたから、
はい、
うん、実はね、去年の新潟日報にも、まあ、去年の10月ぐらいだけど、全国で1000例の臓器提供がされましたという区切りの報道があったんだけど、新潟日報に一面に新潟県はナンバーワンでしたっていう
素晴らしい
記事が出ました。
もうね、私も去年ちょっとほら緊急入院したりしたじゃんか、はい、緊急のお医者さんとか看護師さんとかが臓器移植の意思表示とかを完璧にしてくれるシステムも出来上がっている、
うん、
へ、
うん、多分アキさん作ったシステムだと思うけど、
そう、今入院するとね、
うん、
もう最初は事務的に保険証の裏とかに臓器提供の何らかの意思書いてないかなってチェックされるし、
うん、
もういざ危篤になればお医者さんは 臓器提供の気持ちがありましたかとか、うん、あるいは臓器移植コーディネーターからの説明を受けるチャンスがあるけどどうしますかというふうに言って、臓器提供についての説明を受けるチャンスがあるということをね、新潟県の大体の機関的な病院ではそういうふうに聞くようになってんですよ、
う
ん、
そうそう、あ、こんな感じなのかと思って俺も聞いてたんですけど、
そう、うん、だから俺もね、ヤンちゃん入院したと聞いたけど駆けつけてみたんだけどまだ早かったな、
やめろ、
うん、説明しようと
説明、そう、物騒なこと言うな、物騒なこと、
ま
あ、でも私も、あ、こういう場で秋が言ってた、うん、こういうことやってたんだなっていうのはすごく分かりました、うん、はい。で、まあ、先ほど臓器移植もね、他の病気と同じように治療の一環だっていう、お話がありましたけども、実際こう移植を必要とする人たちっていうのは日常どんな生活を送ってらっしゃるんですかね。
はい、例えば心臓移植を待ってる人、順番がいろいろこういう順番で決めますよって決め事があるんですけど、うん、はい、一番はですね、ステータスつって、
ステータス、
はい、緊急度がどのぐらい高いかで、緊急度が高い人が一番に当たるんですよ。
あ、まあ、そうです、ね、そうですよね、うん、
それがね、あの余命 1.5 ヶ月以内の人で、そういう人たちは人工心肺で自分の体を維持してますから、はい、寝返りすら打てません。
うん、
でいつも機械でポコポコポコポコと血を送ってます、うんうんうん、そうすると何かのタイミングで血が、まあ、あの塊ができちゃって、
はいはい、
その塊が体の中に詰まって、で待ってるだけで亡くなっちゃうっていうケースもあるんです。
うん、
まあ、例えばそういうふうな苦労をなさって怖さに耐えながら、またご家族も心配だろうし、さらに歴史の長い腎臓で言いますと、うん、まあ、これはすぐに命に、結びつきませんけども、人工透析しながら1日おきね、3時間4時間の透析して、まあ、しのいでるということですから、相当制限を受けるわけですね。
あの何年か前にゲストのタサッキー先生がね、言ってましたけど、移植医療っていうのは今まですっごい苦しんできた人がある日劇的に変わるっていう、そういう医療なんだよっていう話してましたね。
そうですね、彼はあの医者になってこれほど劇的に変わる医療は見たことないというのが印象だったってね。
うん、
そして移植医を目指したと。
そうそう、あ、じゃあちょっと、うん、曲挟んだらさ、うん、ちょっとこれまでの番組でも振り返っていきますか。
やっちゃいますかね。
やっちゃいますかね。はい、はい、はい、では予告通りね、番組の後半で、これまでの番組一緒に振り返ってみましょう。ディレクター様がですね、どうなの臓器移植の番組年表を作ってきてくれましたんで、
すごいな、
ちょっと見ながらね、
はい、
はい、行きましょう。
あ、老眼鏡忘れちゃった、これ
なんとかわかんろ、うん、ね、ちなみにシーズン1が清野さんと私だったんですね。
あ、そうね、きったね、男3人集 で、
でしかもタイトルもヤン&元木のだったんでねアッキーさんいなかった、
そう、うん、俺がゲストみたいな
まあでも我々の素朴な疑問にアッキーがお答えしていくみたいな感じでしたよね。
そうですね、
うん、あ、そうそうそう、それから最上のシーズンが
2015年のシーズン8ですね。
これなんか印象残ってることある？
収録回ってない時にお二人がすごい下ネタばっかり言ってる
やばい
ダメ、
まあまあまあ、ちょっと乙女の前でする話じゃなかったかな。
でもなんかその収録入ってその真面目なお話というか、ね、大事なお話するじゃないですか、その温度差に毎回ちょっと風邪ひきそうでした。
まあでもコンセプトとしてはね、ちょっと難しい話を面白くやってこいよって話だったからさ、でもたまにはね、いいこともやるんよ。いいことっていうかちょっと感動的な話じゃないけどさ、臓器を提供したご家族の方に来てもらったりとかね。原沢さん、
そう、原沢さんね、
それいつですか？
3回ぐらい来ていただいてますね、はい、ちょっとアッキーさんからご紹介してもらってもいいですか。原沢さん、
原沢さんは御年45歳の年になりますけどね、ご主人を、ある病気で危篤な状況になって、ご主人が臓器提供の意思表示カードを持ってたってわけで、そしてその運ばれた先の病院がそれについてどうしますかということで臓器提供したんですね、
うん、
まあ、その人は脳死の状態で臓器提供したいと言ったんだけど、ちょっと医学的な問題で心停止の腎臓と眼球の提供だけに終わりましたけど、その時にね、原沢さんが言った一言が印象的で、
あ、
病院でね、入院時救急車のハッチが開いた時に、この中で持ってるカードありますかと言われて、 入院時に聞かれたから臓器提供のカードの話を思い出して違和感はなかったと。これ既得の時に聞かれたら私を選ばれてるんだというふうに嫌な気持ちになったと思うと。
なるほどね、
うんうん、もう一つはね、この医療素晴らしいのにそんなに世間に知られてないんですかということで、私のできる範囲でメディアも含めて皆さんにあの尊さを伝えていきたいんだってことで AC ジャパンのコマーシャルにも出るような。
そうなの、
はい、
ね、
その時中学校3年生だった娘さんはもう看護師さんになっちゃったね。
そうそう、う
ん、患者さんもガラッと変わるけど、うん、その提供されたご家族の人生もガラッと変える転機になるのが臓器移植なのかもしれないですね。
糸魚川でやった時にね、はいはい、初めて救急の先生がね、
あ、
出てくれてね。
そうそう、この番組といえばあのスタジオ収録と公開録音やってますけども、公録の方に来てくれたんですよね、
うん、
はいはいはいはい、
あのやはり救急医の生の声って初めておそらく放送に載ったんじゃないかな、新潟では。
そうかもしれないですね、うん、
移植医療に言えばね、
現場の声って聞く機会ないですもんね。
いや結構生々しかったよ、
う
ん、そうですよね。
本
さあ、ここでビッグニュースでございます。アッキーさんの後輩でいいんでしょうか、自己紹介をお願いします。
はい、はじめまして、ご紹介いただきました新潟県臓器移植推進財団のコーディネーターの赤川美穂です。秋山さんの意思を引き継いで新潟県の臓器移植医療が円滑に進むように邁進してまいりたいと思います。声に特徴がありますので
落ち着いた
声だと言われてますので、ラジオ出演がいい機会かなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
硬いな、まだまだ硬いな。
ずっと横で笑ってるから、
ずっと師匠が隣でクスクスクスクスってからさ、
やりづらいですよね、赤川さんね。
本当ですよ、もう、
アッキーさんってことは何、アッキーさんの後任の方になる。
後任ということです。はい、ですから、あの新潟県の移植医療のこうコーディネートをすべて彼女がバトンタッチすることになります。
アッキーさんの積み上げてきた仕事を引き継いでくれる、心強い後輩もご紹介できましたので、コマーシャルの後はエンディングといきましょう。ヤング&アッキーのどうなの臓器移植ザ・ファイナル、初回は臓器移植の基礎知識をお送りいたしました。今回ザ・ファイナルではエンディングにどうしたら意思表示臓器提供が増えると思いますかというお題の答えもご紹介してまいりたいと思います。では斉藤さんどうぞ。
はい、まずは北海道札幌市の朝さんから。病院の個室入院の一泊体験ができる、しかも病院食は食べ放題。
温泉行ってんじゃねえんだっけさ。
増えんのか本当に。
いやいや、まあまあでもね、うん、まあちょっとそういう楽しみが一個あるとやりやすくなるのかな、
うん、
そうね、
ここになんか書いてくれたらさ、うん、病院ただで止めてやいよ、う
ん、なんかちょっと怪しい。
それ誘導って言うんだってね。誘導
ってなんか看護師さんが背中洗ってくるらしいよ。
こら、
まあ、じゃあ俺が行くわ。
やめなさい。
まああってもいいかな。じゃあもう一つ、どうしたら意思表示臓器提供が増えますか、
うん、表示したらお米券や米の現物がもらえる。30キロから50キロぐらい、今高いので。
具体的だな。
新潟島さんからのお答えでした。
すげえな、30キロも、
うん、
なんかね、俺ちょっと全然関係ない話してもいい、
はい、
なんかね、4月にさ、うん、新入社員が入ってくんじゃん、
うん、
で女の子入ってきたんだって、うん、でたまたま外回りしてて、うん、スーパー入って、うん、お、なんかまあほら好きなもん1個買っていいぞ、何でもいいぞっつって言ったら女の子が米30キロ持ってた。でこっちはほらアイスかなんか、
う
ん
う
ん、
そうね、
買えやと思うじゃない、うん、米30キロ持ってたんだよ。まあ、それぐらいやったらもう意思表示しろよ、頼むぞ、う
んうんうん、このお題は毎週ご紹介していきますので、皆さんどんどん送ってくださいね。さてここでお知らせです。公開録音を10月6日日曜日、アピタパワー新潟亀田店で行います。ゲストはさっきね、ヤンさんフライングで言っちゃったけども、ミノルクリス滝沢クリスさんも参加してくれますね、うん、 初の共演になるんですか、この番組的には。
そうですね、ヤン&アキ&クリスさんは初めてですね、うん、
はい。そしてまたこれも番組恒例なんですが、最終回の5回目には皆さんからのご質問にお答えしたりご意見をご紹介していきます。番組宛にメッセージお送りくださいね。 FM 新潟 .com のヤン&アッキーのどうなの臓器移植の番組ページから、もちろんプレゼントもご用意しておりますので、どんどんご意見お寄せください。
はい、米30キロとかもらえるのかな、
私が応募しようかな、
ねえ、うん。来週はアッキーの盟友戦友なんですか。
そうですね、
新潟大学医師学総合病院の斉藤和秀先生をゲストにお迎えします。新潟県の臓器移植の歩みについてお話しいたします。ではまた来週です。
この番組は新潟県臓器移植推進財団の提供でお送りしました。